暑いですね。まさかこの時期になっても氷魔法を使う日が来るとは。確かに便利ですよね。腐敗しやすいものをそのまま氷の中に閉じ込めれば保存期間が長くなります。バルガードにも似たような機械があるんですよね。なんて名前でしたっけ。そうそうそう、フリーザー。魔法を使わずに温度を調節できるなんてすごいですね。エアコンディショナー、部屋の空気を調節ですか。ますますバルガードに行きたくなりました。聞いてるだけでもかなり面白そうです。確かに私はまだ若いですし、いずれその機会は訪れるでしょうけど、私がバルガードに行ってもあなたはもう私を覚えてはいませんので。でも嘆いても仕方がないことですよね。本当にその時が来てまた私とお友達になってくださるのなら許してあげます。なんてね。あ、そうでした。すぐ近くの森に泉があります。地底から湧き上がった水でちょっぴり冷たくて涼むには最適です。はい、ここも私の一押しのところですよ。周りの木々も茂っていますので、そこに佇んでいるだけですごく落ち着くんです。最近私もちょっと疲れ気味でしたので、もう少し日が落ちたら一緒に行きましょうか。はい、到着しました。ここです。足元気をつけてくださいね。もともと木陰が多いですし、もうすぐ夕方ですから。
ふぅ、気持ちいいですね。
ごめんなさい、気を緩めすぎてちょっとだらしなくなりました。ささ、あなたも一緒に。あなたがアルフエムに来てからもう1ヶ月経ちましたね。思ったより早いですか。いいことではありませんか。退屈していなかった証拠ですよ。でもあと1ヶ月であなたはここにいた記憶を消されてしまいますね。時々思うのです。私たちをかくまっているこの結界は果たして正しいのでしょうか。確かにこの結界のおかげでアルフエムは昔よりずっと安定して素晴らしい国になりました。戦争に参加した老人たちが一番いい時代だと言い出したくらいです。でもこれで本当に良かったのか。今週リベンダルの子供たちに魔法を教えたとき、その中の一人の子供がこう言いました。こんな複雑な魔法を学ばなくてもいいんじゃない？結界があるし、悪い人が来たらノエル様やオフェリア先生がやっつけてくれるんですよね。子供がダダをこねているだけのように聞こえるかもしれませんが、問題は授業を受けたがらないということだけではありません。この前、あなたも魔法の授業を見に来ましたよね。ほら、フローラちゃんに飴をあげた時の。私が子供だった頃は、もし広場に種族の商人が来たら、子供たちがその人を囲んで噂話でも何でも聞きました。しかし、あなたに関してフローラちゃん以外の子供たちからは何も聞かれませんでした。人間さんの国はどんな国ですか？といった質問さえありません。そう、次の世代の子供たちから好奇心というものが失われています。彼らの天性と言っても過言ではありませんのに。その子たちがこの先800年 ずっとこの箱庭の中で生きていて、先代の私たちによって隔離されて、世界も知らないまま、今のままでいいと満足して、本当に、これでいいのか。申し訳ありません。思わず長く喋りすぎました。私たちの問題を聞かされても困りますよね。せっかく休憩のためにここに来たのに。ただ、彼らに責任を感じてしまって。私、あの子たちの教師をしているだけではなく、ノエル様と一緒にアルフェイム大結界を見張っているんです。展望台の番人、みたいな役目でしょうか。おかしいですよね。私、まともに見えませんのに。はい。あなたがここに現れた時も、私が第一発見者なんです。捜索隊の皆さんを呼びして、あなたを見つけ出し、手当てをしました。こんな状況でもあなたを救った理由、ですか。簡単ですよ。守りたいからです。アルフェイムも、エルフの子供たちも、あなたも。でも、あなたにだけは、ちょっと違った理由もあります。あの時のあなたを見て、かつての自分を思い出したのです。私、物心がついた時から、ずっと森の奥で一人で生きてきました。両親はわかりませんし、目も見えません。しかし幸いのことに、私は物を感じる力が強かったのです。初めて治療を行った時、私の感知力はエーテルに向けてるって言いましたよね。ご存知の通り、エーテルは空気のようにこの世界に満ちていますが、物質によってエーテルの付着量は違います。なので私は、みんなが言う、色の区別はできませんが、物と物の区別はできます。命のある生物の場合はちょっと違いますが、ややこしくなりますので、それは後にしましょう。私のこの感知力は何十キロにも及ぶとご存知ですよね。実はそれだけではありません。早く動くものほどより鮮明に映ります。幼い私は森のあらゆる危険から生き延びてきました。問題なのは食料です。感知ができても、身体能力は普通のエルフの子供と変わりません。まともな狩りもできませんし、多くの場合は果物で飢えをしのぐしかありません。しかし、果物では限界があります。冬が来たら動物を狩るしかありません。親のいない子供には、自然という環境はさすがに厳しすぎました。お腹が空いたゆえに、もともと弱かった力がさらに弱まって、取れるはずの獲物も逃して。ある冬の日、体力が尽きた私は、手足に力も入らず、道端で倒れ、そのまま意識を失ってしまいました。再び目を覚ましたとき、私の前に現れたのが、ノエル様です。このように私も、誰かの行為によって救われた身。こうやって生きているのも、全部ノエル様のおかげ。もちろん、その時はその時ですし、比べるものではありませんが、瀕死の命は、救う方法があるなら、それを置いてけぼりにするのは、あまりにもひどすぎる。それと、なんとなく、あなたがここに現れたことは、何らかの定めのような感じがします。なんでね、神官を務めたせいで、こういう勘も身についちゃったかしら。あ、目隠しですか？これは単純な目隠しではありませんよ。さっき結界の見張りをしているって言いましたよね。これこそが結界のエーテルの動向を見られる装置なんですよ。もちろん開発者はノエル様です。さすがのノエル様にもそんな趣味はありません。目隠しは私からの提案です。私の瞳、多分みんなと違いますし、よそから見ると不気味かもしれませんので、こうやって隠しているんです。え、見たい ですか？ダメですよ。さっき言ったでしょ。普通の瞳と違うって。どうせ忘れるって。もう、いけませんよ。これは新刊にしか知り得ない秘密なんですから。なんてね。いつか、心の準備ができたら、見せてあげてもいい、かもしれません。私の視覚？つまり私が見るものですか？どう説明すればいいでしょうか。例えば、あなたが今着ている服の襟の部分、かなり複雑な文様がありますよね。私からすれば、服全体が同じように見えて、だから、こうして実際に手でこの部分を感じないと何もわかりません。私にとっての確かめるはこういうことなんです。近すぎましたよね。申し訳。本当にもっとしてもいいですか？じゃあ、実はその、あなたの背中だけではなく、お耳を触りたいのです。はい。私たちと一番違ったところですので、その、もし、嫌でなければ。いいのですか？本当に？失礼なことしてません？そうですか。ありがとうございます。では、私、どうしたらいいでしょうか。このように正面からいきなり触るとびっくりしちゃいますか。そうですか。そんなに敏感ではありませんか。わかりました。なら、行きますよ。本当に耳が丸くて小さいんですね。不思議。なんか可愛いです。でも、私たちと同じく、耳にちょっとゴツゴツした部分がありますね。この機械にきちんと形は覚えます。私、できるだけ優しく撫でるようにしていますけど、もし痛かったら言ってくださいね。逆ですか？くすぐったい？では、もう少し力を入れましょうか。はい、わかりました。ここは耳の裏側で、輪郭に沿って中をたどれば、ここは耳の穴で、そして、さらにその下には。まあ、ここ、プニプニしてて気持ちいいです。そしてとっても柔らかくて、猫ちゃんの肉球より柔らかいです。くりくり、くりくり。ここ、なんて言うんですか？耳たぶ？名前もなんだか可愛い響きですね。いいな。私たちの耳にはこういう部分はありませんから。もっと触ってみてもいいですか？引っ張っても押してもいい？本当に痛くない？だって柔らかそうで潰れるんじゃないかと。大丈夫ですか？では、さらに強くしますね。
ずいぶん長い間触ってましたね。このままずっと耳たぶを触っていたいですが、今日はここまでにしますね。おかげでしっかりと形を覚えられました。ありがとうございます。それじゃあ、そのお礼に。いいえ、断る前に話を聞いてください。そのお礼に。
私の耳を触ってみませんか？
やはり興味津々ではありませんか。このピンと尖った耳は私たちの誇りでもあるんですよ。確かにエルフの耳は気安く触るところではありません。かなり親密な関係でないと失礼な行為ではありますが、今回はお耳を触らせてもらったお礼ですから。それにあなたに触ってもらいたいのです。最初にあなたを治療した時に知った私たちと違うちょっと高い体温、その温かさをもっと感じたいです。ダメでしょうか？それでは隣に座って。あなたの膝に、つまり膝枕ということですよね。なら、ちょっとあなたのお膝にお邪魔しますね。よいしょ。
こうやって誰かの膝の上で横になるのは子供の時以来です。昔クレアさんとノエル様がよくこうやって私を寝かしつけてくれました。大丈夫ですよ。太ももが硬いなんてそんなことはありませんから。それでは耳、優しく触ってくださいね。
いえ、痛くはありません。
ただ触られるのはちょっと不慣れで、もっとゆっくりと根元のところからこのように左右にゆっくりとさすって、はい、そうです。やっぱりあなたの手はこんなにも温かい。
少し待って。耳の先はそのかなり敏感で、そこばっかり。少し待ってください。
もうこんな意地悪をして何が楽しいんです？こうなったら私だって、えい。
ちょっとだけ仕返しです。あそこは普通は他の人に触らせない部分ですよ。むやみに触ったら魔法でぶっ飛ばしますからね。
私から誘ったのは分かってますよ。とにかく恥ずかしいものは恥ずかしいんです。まさかあんな声が出たなんて。
なんでもありませんよ。
もう少しこのままあなたに体を預けていてもいいでしょうか？
私重くはありませんよね。
そうですか。安心しました。
私の称号ですか？アルフヘイムの目ですね。口にしたらやはり大げさでちょっと恥ずかしいです。この称号についてですか？そうですね、ノエル様は私を拾った後、魔法を教えてくれました。私、魔法の筋は良さそうだったので、感知力のこともあり、ノエル様の助手としていろいろとお手伝いをしました。そして結界がまだ開発中の時から、私のエーテル感知力を結界の管理の一部として取り込もうとノエル様がずっと考えていましたね。この目隠しもその時からずっと使っていたものです。そして自然と結界が正式に寄与される時に、私が管理役として働くことになりました。あれは多分60年前のことですかね。私はまだ40歳未満の子供で、人間の年齢に換算するとだいたい19歳あたりですね。はい、かなり若い時でした。称号はあの時、ノエル様のお師匠様、ミレイユ様からいただいたものです。私の感知力は、ちょうどアルフヘイム全域を含んでいますし、その上結界を管理しているので、危険が見える目という考えから、アルフヘイムの目ですね。今思うと、結界も私の兄弟みたいなものですね。ずっと一緒でしたから。と言っても、ずっと動向を監視しているわけではありませんので、大変というほどのことではありません。結界が正常に稼働しているときは、見ても何にも起こりませんので、適当に頭のどこかに置いている感じです。感知でじゃなくて、実際に見たいものですか。それは、もちろんたくさんありますよ。自分の服、自分の家、朝のリベンダルの広場、窓の外の小鳥の羽の色、太陽の光に照らされた緑の葉、茜雲と泉の水色、ノエル様の怒った顔、フローラちゃんの絵、そして今ここで私を受け止めているあなた、全部全部見たいですよ。もうそんなに悲しまないで。別に生活面では不便もありませんし、みんなを守る役職がありますし、それにこうやってあなたのぬくもりに包まれたもの、私は今のままで十分幸せですから。え？あなたが私の目になる？知りたいこと全部教えてくれるんですか？本当にいいのですか？私、あれこれ要望が多いですよ。うざくはありません。大丈夫ですか？では、早速ですけど。耳だけではなく、他のところも、いっぱい触ってほしいです。あなたの優しさを教えてください。髪やほっぺ、肩や腕、あなたの手に触れられただけでポカポカして、すぐに眠たくなります。少しこのまま寝て甘えてもよろしいですか、私のおむむさん。ありがとうございます。では、私ももっとあなたのお腹にぎゅっと。どうしたのですか？ちょっとモジモジしてますけど。お腹がぷよぷよしてる？いいえ、私からすれば全然。あ、でも、もし本当に嫌だったら離れますね。 本当にどこまでも優しい人ですね、あなたは。では、少しの間、おやすみなさい。